今任期最終議会の一般質問となりまして、万感胸に迫るものがありますが、もう一度この場に戻りたいとの気持ちを強く持ちながら、15回目の質問となりますが、施政執行方針に関連をいたしました6項目の質問をさせていただきますので、ご答弁のほどよろしくお願いをいたします。第一の質問は新財政健全化計画についてであります。市民負担や市民サービスの見直しによる効果額15億2000万円、市の職員給与などの見直し効果額22億4000万円の市民と職員の負担と協力を求める中でスタートをいたしました新財政健全化計画7カ年の最終年を迎え、ようやく暗かったトンネルの先に明るい出口が見えるようになりました。この計画の中で述べられていましたことは、健全化後はこれまでの留萌市に戻るのではなく、身の丈に合った行財政運営を行い、将来にわたり持続可能な根をしっかりと張り、笑顔の絶えない町を留萌市全体の力で築いていきたいということでありました。今日、新財政健全化計画最終年を迎えるにあたり、この間の市政運営にどのような影響が生じたのか、また完結された後の行財政運営についての考え方をお伺いをいたします。第2の質問は私立病院改革プランに関わる件であります。平成20年度末に累積不良債務約35億円という危機的な財政状況に直面をし、そのことを打開をするため改革プランを策定をし、平成20年度から8カ年計画でスタートをし、最終年度を迎えることとなりましたが、今年度単年度収支約2億円の赤字が予想されることになりました。この間、不良債務発生要因の分析、公営企業法全部適用の選択、療養病床の整理、予算ベースと改革プランの乖離、医師・看護師不足など多くの課題と取り組んできたところであります。今後とも病院経営の安定化を着実に進めるとともに、地域センター病院としての役割と機能を堅持をしていくとのことでありますが、改革プランを着実に実行するためにも、病院事業管理者の公認、医師充足など直面する課題に対処する基本的な考え方をお伺いをいたします。第3の質問は空き家対策であります。私はこの間4年間危険な空き家対策を活動のテーマとして取り上げてまいりましたが、初めて施政執行方針の中で施策として述べられておりますことは、行政の使命であります地域の安心と安全を考えるときに心から評価をするものであります。ようやく国におきましても空き家対策特別措置法が昨年11月に制定をされ、去る2月26日は基本方針が公表され、各自治体におきましてさまざまな取り組みが求められる状況になりました。施政執行方針における条例化を含めた新たな対応というのはどのような内容であるのか、 私は条例制定を期待をしながらお伺いをするものであります。第4の質問は次期総合計画についてであります。平成23年の地方自治法の改正により市町村に対します基本構想の策定義務が撤廃をされました。これを受け各自治体では今後の総合計画の在り方を検討する必要に迫られてまいりました。法定義務がなくなりましても引き続き基本構想を策定するのか、あるいは基本構想を廃止をし代わりに基本計画のみとして議会の議決を経て策定をするのかなど、さまざまな選択肢がございます。第5次の総合計画も平成28年度で終了することからいたしまして、以降の総合計画は市民と将来課題を共有しての策定が必要と認識をし、今年度中、平成27年度中に策定に向けての準備に入るべきと思いますが、今後のプロセスをお伺いいたします。第5の質問は留萌港についてであります。留萌のまちづくりの出発点は港から始まったという歴史的な思いが今日の留萌市の発展を支えてきていると過去の市政執行方針で述べられていたことを記憶しているところであります。言うまでもなく留萌港の再生は町の再生に直結するのであります。市政執行方針において留萌港利活用に向けた魅力発信とあり、地域を支える拠点港としての整備の検証が述べられておりますので、留萌港の今日的な課題を踏まえて事業継続計画の策定の目的と効果などについてお伺いをいたします。最後の6番目の質問の組織体制についてであります。人材育成については、人材育成基本方針に基づく職員研修や職場環境づくり、人事管理を着実に実施をし信頼される市役所づくり、持続可能な組織、高いモチベーションでの業務、行政サービスの質的な向上を図ると述べられておりますが、どのような組織を目指そうとしているのかよく見えてきません。新財政健全化計画の7年間におきまして、人材確保にさまざまな問題点も生じてまいったようでありますが、現在の市役所組織におきまして、どのような課題があるのか、その上でどのような組織が望ましいのかお伺いをいたします。以上で1回目の質問を終わります。
この際答弁を保留し午後3時20分まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。答弁を求めます。市長。
野崎議員のお質問にお答えしたいと思います。平成27年度の市政執行方針についてのご質問でございます。1点目の新財政健全化計画の最終年を迎えるにあたり、この間の市政運営の影響等についてのご質問ですが、新財政健全化計画は、財政再生団体への転落回避と地域医療の確保を目標に掲げ、平成21年度から平成27年度を計画期間として取り組んでまいりました。計画期間中は、市税の税率引き上げ、各種施設サービスの見直し、補助金の見直しなどの実施により、市民の皆様には大きなご負担をいただき、 また議員報酬や職員給与の削減など議員の皆様や職員に大きなご協力をいただいたことにより、私立病院の不良債務は計画より4年前倒しで解消され、健全化判断比率も健全な水準を維持し、さらには財政調整基金につきましても積み立て目標に達していることから、健全化計画は平成27年度をもって無事に終了できるものと考えているところでございます。また健全化計画が完成された後の行財政運営についての考え方ということについてですが、これまで財政規律の役目を果たしてきた健全化計画はなくなることとなりますが、これに代わる財政規律などの必要性は十分認識しているところでございます。今回の財政健全化では、市民の皆様をはじめ議員の皆様並びに職員に大きなご負担をいただいたことにより、私自身大変心を痛めているところであり、二度とこのような状況にならないよう、これまでの健全化計画に代わるものとして、今後も5年程度の収支計画を基本とした中期財政計画を平成27年度中に策定するとともに、この計画の中では目標とする健全化判断比率、地方債発行限度額、基金積立額など財政運営上の規律についても示していきたいと考えているところでございます。2つ目の私立病院の改革プランについてのご質問にお答えしたいと思いますが、まず留萌市病院事業管理者の公認等についてでございますが、留萌市病院事業は平成19年4月1日より地方公営企業法の全部を適用し、任期4年の病院事業管理者には2期8年間笹川志郎氏を指名してまいりました。1期目は医師確保、療養病床開設、東雲診療所開設、私立病院改革プランの策定などに取り組んでいただいたところであります。2期目は地域医療を守るために継続的な医師確保と病院経営の安定化をお願いし、笹川事業管理者には日々尽力され、その期待に応えていただいていることか、ことに心から感謝をしているところでございます。2期目は今月末をもって任期が満了になるところですが、笹川事業管理者の今日までの功績と、今後も地域医療を守るため引き続き留萌市病院事業管理者に再任することを決意したところでございます。次に医師不足の対応についてですが、地方における医師不足は全国的な課題となっており、そのような中で札幌医大や旭川医大では地域枠を設け、地域医療に従事する医師の養成に取り組んでおり、また北海道においても独自の就学資金制度により地域での診療を行うことと条件とした義務年限を設定し、地方での医師確保を進める施策に取り組んできております。一方、留萌市としては大学が進める地域医療実習を留萌市立病院で積極的に受け入れており、地域医療教育研究センターを活用した教育環境のもと、将来地域医療を志す医師の養成に協力してきております。また札幌医大とは連携協定を締結しており、健康の益やハートフルと連携しながら留萌市の健康への取り組みや留萌地域の病気や健康状態の特徴などを学ぶ機会を設け、地域医療の重要性や地域における医師の必要性を実感してもらう取り組みを行っているところでございます。今後とも道内医科大学および北海道をはじめとした関係機関への医師派遣要請を行ってまいりますが、医学生に留萌地域での医師の必要性と 地域医療の重要性を実体験していただける地域医療実習の受け入れを積極的に進めてまいります。さらには地域枠や北海道の就学資金を利用している医師の卒業実習プログラムを留萌地域で行えるよう東雲診療所を活用するとともに、道立羽幌病院や手売り八木尻の道立診療所との連携を図ってまいりたいと考えております。これらの取り組みを地道に行っていくことが、近い将来留萌市立病院での医師確保につながっていくものと考えております。あ、失礼いたしました。先ほどの笹川院長の名前でありましたけれども、笹川博士ではなくて豊でございますので訂正をお願いしたいと思います。3点目の空き店舗対策についてのご質問にお答えします。危険空き家に対する今後の対応ということですが、全国的に空き家が増加している問題を受け、空き家等対策の推進に関する特別処置法が昨年11月に制定され、この2月26日に一部が施行されました。この特別処置法の中で、倒壊等著しく保安上危険になる恐れのある場合や、周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切な状態等にある空き家を特定空き家等と規定し、市町村が立ち入り調査や固定資産税等の住宅用地特例の解除をすることが可能となる内容になっております。今回、一部施行に合わせ、国から示された空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための指針と、本年5月26日の完全施行の際に発表される予定のガイドラインに合わせ、入手可能となる情報の活用や、特定空き家等に対する実効性のある対策を関係部署が連携を取りながら進めるとともに、法の内容を踏まえた条例制定の検討を行ってまいります。4点目の総合計画についてのご質問にお答えします。新総合計画の策定のプロセスということでございますが、平成23年の地方自治法改正により、総合計画における基本計画の策定義務が削除され、留萌市におきましては、総合計画は留萌市自治基本条例により策定することが規定されており、また、留萌市議会の議決すべき事件を定める条例においても、議決すべき事件として規定されているところでございます。現第5次留萌市総合計画につきましては、平成27年度から検証作業を進めてまいりますが、次期計画であります第6次留萌市総合計画につきましては、現在、策定準備を進めており、地方人口ビジョンや地方版総合戦略との整合性も配慮しながら、市民の皆様、市議会における議論を踏まえ、策定作業を進めてまいりたいと考えているところでございます。5点目の留萌湖についてのご質問でございますが、留萌湖が抱える課題でございますけれども、地理的不利条件や定期航路を持っていないことによる背後圏域での港湾ニーズの低さが挙げられております。道北の物流拠点橋の拠点橋の港の役割を促進していくためには、留萌湖の現状に即した取り組みが必要であるため、バルク木材を対象にした港湾機能強化策を図り、平成23年度には拠点化形成促進港に選定されたところでございます。その後も木材の物流体制を拡大していくため、対岸との貿易の可能性を探る目的から、平成25年度より貿易可能性調査事業を展開し、関係機関による勉強会等を積極的に実施してまいりました。その結果、本年度には中国や韓国へ地域トドマツ材の初輸出が実現し、新たな物流体制が確立されたところでございます。留萌湖事業継続計画の策定についてでございますが、この計画は地震、津波等による大規模な災害が発生した場合に、人命の安全確保と 港湾施設の被災によって港湾機能が低下することによる地域への影響を最小限とすべく、港湾関係機関等が連携を図り、港湾機能の維持及び早期復旧を図ることを目的とした計画でございます。本年度、国の国土強靭化基本計画が閣議決定され、基本計画を着実に推進するためのアクションプランには、事業継続計画の策定率が平成28年度末までに 100% にする目標が掲げられました。このような情勢を鑑み、港湾管理者といたしましても、地域住民の人命と財産の保護はもとより、上向いている物流体制の中、地域経済活動の維持を図るための計画策定は喫緊の対応であると考えているところでございます。そこで計画の策定方法や時期についてでございますが、本年秋頃までに荷役業者や運輸業者、船舶代理店、各行政機関などの留萌港港湾関係機関で構成する協議会を設置し、計画内容についての協議を行いたいと考えているところでございます。その後、調整された内容に基づく災害や被害想定の分析、被害影響予測、復旧目標や行動計画等を専門業者へ業務委託し、結果について再度協議会に諮り、平成28年度中に策定してまいりたいと考えているところでございます。計画策定による効果ということについてですが、災害時における人命の安全確保をはじめ、港湾事業や施設の早期復旧体制が構築されることによる経済活動の維持、被災後には港湾からの物資搬入等による地域住民への救済支援策の確保、当該計画の策定実績に伴う国費港湾事業選択要件の優位性が図られるものと考えているところでございます。さらには、協議会設置を契機に、関係機関における連携強化が図られることにより、情報交換を図り、今後の港湾振興策につなげてまいりたいと考えているところでございます。最後に6点目の組織体制についてのご質問ですが、市役所の組織における課題ということでございますが、財政健全化計画の着実な推進を最優先として、最終年度の職員数を179名とする職員数計画を進めてまいりましたが、平成27年度以降は、失礼いたしました、平成23年度以降は、最低限ともいえる職員数の計画を下回って推移していた状況と、さらには権限や事務の異常など、取り巻く環境の変化が生じたことから、産業構造などの状況が類似した実態との定員管理比較により、留萌市の適正な職員数を191名と捉え、平成26年度から5年間の新たな定員適正化計画を策定したところでございます。しかしながら、平成24年度以降は、自己都合退職者が増加傾向にあり、また過去に行いました採用の抑制により生じたいびつな年齢構成は、職員採用だけではなかなか解消に至らず、将来の組織体制への不安となっておりますので、これまで組織の見直しや兼職、欠員の不補充、再任用、臨時嘱託職員の活用、さらには職員の能力や意欲に支えられながら、組織の維持を図ってきているところでございます。国が掲げる地方創生への対応など、職員への負担はますます高まっておりますので、行政サービスを将来にわたり確実に維持させていくためにも、十分な組織体制が必要と考えているところでございます。取り巻く環境の変化や市民のニーズを的確に受け止め、スピード感を持ちながら、住民目線での行政サービスをしっかりと提供し続けていく組織体制を目指していくために、優秀な人材を確保していきますとともに、より職員の意欲が高まり、働きがいを感じられるよう、研修の機会の拡充や、職員の頑張りが適切に評価される取り組みなどをしっかりと進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
野崎議員。
それでは2回目の質問をさせていただきます。ただいま市長からですねお答えをいただいたわけでありますが、新財政健全化計画をですね今日まで進めてきたわけでございますが、学的な効果はですね明らかになっているところでありますが、その反面ですねそのことによって市内の経済活動にですねマイナスの影響が出てきたということはですね、明らかであります。そういうことを含めて、この計画がですね完了する段階においてですねしっかりとした今後にも影響があるわけでありますから検証をすべきと思いますがいかがでしょうか。
市長、
これまでの取り組みについてはその年度年度において検証をしてきておりますので、その検証をもとに今後とも先ほど答弁いたしましたけれども新たな財政規律の中でですね取り組んでいきたいと考えております。
野崎議員。
今年度で27年度でですね計画が終了した段階でですねこの回復をされていない課題項目がございます。その中でですねやっぱり一番先に回復を図るとするならばこれは言うまでもなくですね職員の給与をですね回復をすべきだというふうに思いますがいかがでしょうか。
市長。
私といたしましては職員の給与削減については大変申し訳ない部分だと思っておりますし、また市民サービスの部分についてもですね市民にご負担をかけているという点もございますので、それらを総合的に私として判断してまいりたいと考えております。
野崎議員。
今市長からですねそのようなお答えがございましたので、それはですね、しっかりと、取り組んでいただくということをですね求めておきたいと思いますが、この28年度以降の関係でですね市長は、5年程度の中期財政計画をですね策定をするというお話でございました。私もですね先の議会の中でこの考え方を申し述べさせていただいたんでありますが、なんといってもですねこの計画を策定をするにはですねこのしっかりとした財政規律がですねなければならない、それが、ね、やっぱり前提条件であると思いますが、その、財政規律はですね、しっかりとですねしていただくことをですね、改めて見解を求めたいと思います。
市長。
現在国においての交付税や、特攻等を含めての財源の問題も抱えているのも事実でございますし、また地域医療につきましても私立病院の経営の安定化についてはまだまだ厳しい状況にありますので、それらの点をも踏まえながらですね財政規律に対してのこの中期財政計画というのはいろいろな部分もですね遜色しながら組み立てていきたいと考えております。
野崎議員。
その財政中期財政計画に関わってですねこの今扱っているですね財政指標が先ほども述べられているわけでありますが、自治体独自のですね財政指標も考える必要があるのではないかと思います。一つのですね例を申し上げておきたいと思いますが、地方債発行にですね関わることでございますが、その地方債発行の管理のためにですね財務返済指数というですねことを考えているところもですねあるようでございますので、ですねそういうことも少しく検討する必要があるのではないかと思いますがいかがでしょうか。
市長。
私どもは今日まで財政健全化計画、さらには新財政計画ということでですね、約十数年にわたって取り組んできた部分がございますので、その轍を踏まないようにですね、いろいろな点も考慮しながら、今後の計画に反映していきたいと考えております。
野崎議員。
そのことに関連をしてですね、この過去の例を見ますと、この留萌市の財政のですね、いわゆる身の丈にですね、合わない投資を重ねると、財政硬直化にですね、陥ることは経験済みであります。そういうことからすると、この現在ですね、一つの規律としてあります、普通建設事業に関わるですね、地方債発行のキャップ、いわゆるこの3億円というのはですね、継続していかなければ最低ならないのではないかと思いますが、その点ですね、いかがでしょうか。
市長。
私といたしましては、今後の計画等につきましてはですね、いろいろな意見、ご議論を踏まえながら、その中長期の財政計画の組み立てを進めていきたいと考えております。
野崎議員。
すみません、はい、次ですね、私立病院に関わる件でございます。ただいま市長の方からですね、一番心配をしておりました病院事業管理者のですね、ことについて笹川委員長の再任続投ということがですね、明らかになりました。非常に、ホッとしているところでございますが、その期間もですね、ある意味では限界があるのではないかと思うわけでございますが、今後のですね、この病院事業管理者に対する考え方について市長のですね、見解を伺っておきたいと思います。
市長。
病院事業管理者におきましては、今まで通り大いなる期待を持って取り組んでいただきたいと考えているところでございます。
野崎議員。
笹川委員長におきましてはですね、その言うまでもなく、この今日までですね、病院の経営と地域医療の確立のためにですね、尽力をされてきたわけでございますから、これからもですね、任期をですね、ぜひ全うして頑張っていただくようにですね、期待をしたいところでございます。さて、5年ぶりのですね、赤字決算の見込みになるということでございますが、この要因についてはですね、入院患者の減少が大きな要因と言われているわけでありますが、昨年度と比較をいたしまして、今年度はですね、9月以降に極端に落ち込んでいるというですね、状況があるわけでございますが、このことについてどのように分析をしているか伺っておきます。
市長。
詳細の内容については担当部長の方から答弁させたいと思います。
病院事務部長。
はい、ただいまの患者数の減についてご説明したいと思います。入院と外来とということで区分しますと、外来についてはそれほどの落ち込みではないんですけれども、入院の患者というのが例年に比べまして大きく落ち込んでいるところです。それで例年夏場に少なくて、秋から冬にかけて、もうほぼ前年度も、25年度も24年度も満床に近いような状況になっていたんですけれども、26年度については、秋以降も入院が伸び悩み、秋病床があると、そういう現状で、そのピークを迎えずに、今のところ経過していると、ただ、若干3月になりまして、今、240ぐらいまで。240から250までの日が増えてきましたけれども、例年1月、2月、3月は250から60ぐらい入ってたところが、この冬は 220から240ぐらいで低い状況がで経過していると、そのような状況になっているところです。
野崎議員。
今、入院患者のですね、減少についてのこの、なぜかということについてお答えをいただいたわけでありますが、今後ですね、このことがさらにですね、継続を、入院患者の減少というのが継続されるのではないかということを危惧をしながらですね、それはなぜかというと、平成28年度以降のですね、医師体制にも関わりが出てまいりますので、その28年度以降のですね、医師体制について現時点でですね、掌握している状況について伺っておきます。
市長。
現時点においては大変まだまだ全国的に厳しい状況にありますので、道内においてもですね、特に道北地域の過疎地域においてはですね、医師確保について大変厳しい状態が続いているということでご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
全国的な厳しい状況について伺ったわけでありますが、この留萌的に申し上げますと、先ほどもですね、市長が答弁されている中にありました、この医師確保にですね、直接間接的に結びつくであろう地域医療教育研究センター、さらには東雲診療所の活用等々が言われているわけでありますが、この施設がですね、将来的な医師確保に大きな役割を果たす期待というものについてですね、どのような展望を持たれているかを伺っております。
市長。
実際に医区大学においては留萌市に地域医療教育研究センターを開設していただいたということでですね、研修医等を含めて学生等もですね、留萌市に対しても、地域医療の現場としてですね、理解していただくという部分がありますので、より多くの学生に来ていただくことによってですね、将来の市立病院の医師確保に、またこの地域の医療を守るためにですね、手売り、八木市等の島の診療所体制も含めた中で、私は貢献できるものと考えているところでございます。
野崎議員。
次にですね、3点目の空き家対策に関わることでありますが、資料等をですね、見させていただいた中では、解体件数、適正管理件数の推移はですね、担当所管のこれまでの取り組みのですね、成果が現れているというふうに思います。しかし一方では、空き家のですね、登録数が増え続ける傾向があるわけであります。このことについてですね、市長はどのように認識をしているか伺っておきます。
市長。
留萌市内において高齢者世帯が増えていること、また独居世帯も増えている、そのような高齢化社会の現象としてですね、空き家が増加傾向に至っているということで認識しているところでございます。
野崎議員。
空き家のですね、増加が、今市長からもですね、そういう認識を持たれているということでございますが、さらにですね、この不適正管理件数、不適正管理件数も増加の傾向にあるわけです。で、これもですね、今日の社会状況の中で、注目とですね、関心を持たざるを得ないと思うんでありますが、この点についても市長、どのようにお考えでしょうか。
市長。
空き家等がですね、ある意味では自然的な災害が最近集中的な災害が起きておりますので、ある一定の地域においてはですね、不適正な状況に至っているということで理解しているところでございます。
野崎議員。
そういう状況の上に立ってですね、2月26日に出されました、国の指針があるわけでありますが、これにつきましてはですね、市町村は対策計画を作り取り組むことという指導があります。で、留萌市としてはですね、この指針をどのようにですね、対処しようとしているのか伺っております。
市長。
具体的に対処するという部分になりますと、5月の26日のですね、ガイドラインでですね、具体的に国がどういう形で示すのかという、そういうガイドラインの部分が重要だと思いますので、このガイドラインの状況を見ながらですね、私としては判断してまいりたいと考えております。
野崎議員。
全面施行されるですね、いわゆる特別措置法が全面施行される5月下旬に出されるであろうガイドラインの件について今お話がございました。そこでですね、このガイドラインが出た段階でですね、この措置法のですね、施行というものがすべてですね、整うというふうに思います。そこで、留萌市としてですね、この件について最終的に条例をですね、作り上げるというところに踏み込んでいけるのかどうかということについてのですね、市長のお考えを伺っておきます。
市長。
その法の内容においてですね、市民にしっかり周知できるものであるのか、それらについてはやはり総合的に内容をしっかり踏まえた中でですね、条例制定については検討を行っていきたいと考えております。
野崎議員。
検討というお答えをいただいているわけでありますが、国がですね、ようやく特別措置法をですね、立ち上げたという経過をですね、考えるときに、日本全国でですね、この問題は非常に放ってはおけないという、そういうですね、観点からこの法律はですね、全国の市町村自治体からですね、上がったことを集約して作られたわけでございますから、それをもとにですね、ぜひ留萌市としてもですね、条例に踏み込んでこの問題をですね、一つでも二つでも解決がですね、図られ、地域そして市民のですね、安心安全を守るというですね、行政の使命をしっかり果たしていくことがですね、当然のそして必要なことだと思いますが、その点改めて市長にお伺いをいたします。
市長。
国の今回の法律でありますけれども、この指針等について特にですね、大都市の中でですね、ある意味では放棄されている住宅が目立っているという部分がございますので、東京の中でともかく法整備についてはですね、いろいろご意見がありながら、そしてまた地方の中での意見も集約しながらですね、進めてきた法律でありますので、私どもとしても地域住民の安心安全を確保するということは基本的に念頭を置きながら進めていきたいと考えております。
野崎議員。
次に、総合計画についてお伺いをいたします。総合計画策定に向けてはですね、相当の業務量そして日程がですね、必要とされるだろうと思います。そういう意味では全体のですね、プロセスというものについていつぐらいにですね、明らかになっていくのか、当然ですね、27年度中には、 第五次総合計画の検証もですね、行うということになっているわけでありますが、全体のプロセスはですね、いつぐらいに作ろうとしているのか伺っております。
市長。
この計画は28年度ですから、29年度施行にあたってですね、それぞれ の手続きがありますので、またこの総合計画というのは、やはり市民全体がですね、目指す姿を共有する、そしてそれぞれがどういう使命感を持っていくのか、またどういう責任を果たしていくのかという、そういう部分が大きく重要視される部分でございますので、私といたしましては、より多くの市民の皆さん方にも参画していただきながらですね、第6次の計画を、28年のできるだけ早い時期にですね、しっかりとした取り組みを進めてまいりたいと考えております。
野崎議員。
その市民との関わりの関係でありますが、私はですね、従来の方式からですね、少し幅を広げてですね、行った方がいいのではないかと。それはですね、これからはですね、多様な市民の意見の反映、そして市民の参加の機会とですね、場を少しでも広げていく、そのシステムのですね、創出を考えていく必要があると思います。とりわけ市民とのですね、いわゆる価値観の共有、そして将来課題のですね、共有をですね、図っていくということになるとですね、従来のシステムからですね、もう少し幅を広げたですね、ことで考えていく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
前回におきましては、市民会議等を設置してですね、やってきた部分がございますので、ある意味では限られた人数というご指摘があればですね、市民会議等の立ち上げの中においてはですね、いろいろな方々の参画が必要かと思いますし、また今回の地方創生に向けての創業戦略を組み立てるにあたってもですね、より多くの皆さん方の意見を聞くということになっておりますから、当然この27年度においてですね、そういう市民の参加をいただくという実績がその時点でできますから、その皆さん方にもですね、できるだけより多く参加していただくことによって、第6次の総合計画策定に向けて努めてまいりたいと考えております。
野崎議員。
私はですね、この際この市民参加のあり方についてですね、一つ提案をさせていただきたいと思うんでありますが、これまでのですね、方式から少しくは発想を変えて、他の市でもですね、やり始めていることでございますけれども、住民基本台帳から18歳以上、この18歳以上というのはですね、この年齢はですね、将来のですね、町づくりにですね、大きく作用する方でございますから、18歳以上をですね、無作為抽出をして、留萌の規模からいくとですね、5、600名程度をですね、選んで、その中で応諾をしていただける市民の方々によってですね、組織構成を図っていくと。そうして数に応じてですね、セクションごとにですね、研究調査をですね、し、さらには意見反映を求めていくということもですね、考えられるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
将来の留萌市を担う若い世代の皆さん方の意見を反映する方法についても今後の検討事項にあろうかと思いますので、すべての人に対して求めるのかという部分についてはですね、まだまだ内部で検討の余地があると考えております。
野崎議員。
検討を求めながらですね、次の質問に入ります。先ほども市長からですね、お答えがあった中で、今日的な課題であるですね、この地方創生に関わることであります。 地方創生におけるですね、総合戦略の策定の問題と、第6次の総合計画とのですね、兼ね合いは非常に、重要になってまいりますので、その関連性をですね、しっかりと整理をしてですね、かかっていくことが求められると思いますが、いかがでしょうか。
市長。
総合戦略につきましては、具体的な財源処置等については、今日まで数字目標を掲げておりません。しかし、今回の地方創生に関わる部分についてはですね、ある程度財源的な処置も計画的に進めていかなければなりませんので、ある意味では現実的な財政を伴った計画として地方創生を受け止めですね、また総合計画についてはある程度その予算というよりもですね、将来の留萌の目指す姿を議員ご質問にありましたように共有共感をしてですね、留萌市の将来に向けてそれぞれがどういう勇気と情熱を持って取り組むかという、そういう部分の情勢が重要であると私は受け止めております。
野崎議員。
はい、分かりました。次にですね、留萌港に関わることでですね、お伺いをいたします。留萌港のですね、この利活用に対するこの魅力発信というものについてですね、市長は特に訴えられているわけでありますが、市長のですね、過去の答弁におきまして、留萌港の整備計画のには課題があり、新財政健全化計画の終了後にですね、しっかりとした位置づけ、そして整備計画をその時点で考えたいと。こうですね、述べられているわけでありますが、この現状そのことを考えるとですね、魅力発信とまではいかない状況でないのかな、このことについてどうお考えでしょうか。
市長。
私どもの留萌港は、五十嵐奥太郎王がですね、将来の留萌のビジョンを描きながら取り組んできた、この町の一大、大きな大事業でありますので、私どもはその思いを背負ってですね、経済情勢というのはいろいろその時代時代あるわけでありますけれども、留萌港に対する情熱というものをしっかり持ってですね、港の魅力発信をすべきだという、そういう思いからですね、こういう組み立てになっているということで、ご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
もう一つはですね、先ほどのご答弁にもありましたが、留萌港における課題でですね、具体的に申し上げられておりました。地理的不利な条件、そして定期航路を有しないことによるですね、背後圏駅での港湾ニーズの低さが挙げられるということがあるようであります。でこのことのですね、解決をなくして留萌港のですね、魅力の発信というのはですね、ならないのではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。
市長。
どうしても道北の物流がですね、ある程度安定的に定期航路のある苫小牧や室蘭にシフトするという、そういう傾向にございます。日本海においてはなかなか小樽や石狩でも取り組んでおりますけれども、厳しい状況があるということでですね、ある意味では、地理的な、不利的な条件、これはもう気象的な部分もありますので、そういう部分ではですね、ある意味で厳しい状況でありますけれども、先ほどの答弁いたしましたけれども、トドマツ等の輸出というのは新たな部分でございますし、今後またエネルギー政策の中においてですね、今は石炭の輸入量が増えておりますけれども、今後のエネルギー動向においてもですね、留萌の港の魅力というのは十分、一番道北の中においても旭川の玄関港である留萌港についてはですね、いろいろな意味で情報発信することによって新たな、計画がですね、組み込まれていければ、私どもとしても積極的にですね、連携を図っていきたいという、そういう思いでございますので、ご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
次ですね、もう一つこの魅力の発信の関係することでございますが、これまでにですね、留萌港の持つ魅力に関わることで、浸水性に配慮したイベント等が実施されるなど、市民の港への関心が高まり親しまれている、これが第9期実施計画における2016年の目指す姿だと、こういう計画があるんですね。実際これはですね、2016年の目指す姿とはですね、年数から言ってもちょっと現状ほど遠い感がするんですが、その点市長はどのようにお考えでしょうか。
市長。
私といたしましては、人情港町留萌と歌っておりますから、私どもの経済は港を中心にこれからも行われるということでございますので、今は物流の中でも特に今後はですね、TPP の問題の中において北海道内の農業、その他の物流もですね、大きく変遷するものと思っておりますし、また JR の貨物輸送等についてもですね、大きく変化すると思いますので、私は留萌市民がですね、すべての市民がもう一度港を知っていただく、港の歴史を知っていただく、そして留萌の港近くで開催されているイベント等にもですね、より多くの市民の皆さん方にも参加していただいてですね、留萌の港は留萌に誇りのある、誇りを持って留萌市民のですね、大きなその夢がまだまだここにあるんだという、そういう共通した認識を持っていただくということでですね、可能性として浸水性のある、そういう思いを表現したということでご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
それでは次ですね、この事業継続計画に関わることでございますが、この策定はですね、今年の、平成27年の10月からですね、1年かけてコンサルタントにですね、委託をして策定をされるということでございますが、その後のですね、事業展開というのはですね、どういう見通しになっていくのかお伺いいたします。
市長。
この計画においてはですね、先ほども答弁いたしましたけれども、ある意味では地震津波の大きな災害が発生した場合という部分でございますので、この計画の中でですね、それぞれの港の中で災害を想定してですね、どういう事業を行えばいいのかということについてはですね、その計画を計画を組み立てる中においてもですね、いくつかの事業が出てくると思いますので、その中で判断していくべきものと考えております。
野崎議員。
先ほどの答弁の中で、計画策定のですね、効果がいくつか、述べられておりました。その中の一つをですね、取り上げてみたいと思いますが、計画策定の効果においてですね、国の港湾整備事業における採択要件としても優位性が生まれるだろうという期待がですね、されているわけでありますが、これはですね、どのような期待をしているのか伺っておきます。
市長。
港湾予算についてはある程度限られた予算でございますので、それぞれの港湾管理者がですね、自らの港湾においてこの事業の継続計画等を策定しているということは、ある意味ではその地震津波を想定をしてですね、いろいろな計画を立てている、そういう積極的な、また前向きな港湾に対して国としてですね、ある意味では理解を示していただけるだろうという、そういう思いからそういう表現になっているということでご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
なかなかこれはまだ、先行き不透明な面でございますが、考え方 については分かりました。そこでですね、この計画については、コンサルタントに委託をして、1年間かけてということですが、そのですね、成果品が上がった以降ですね、上がった以降、いわゆる次年度以降になるわけでありますが、その段階でですね、直ちにですね、事業執行という展開になるのかどうかですね。で、この事業執行の展開となった際にはですね、その事業の計画年数はですね、どれぐらいが考えられるのか伺っておきます。
市長。
これは計画においてですね、即すべての事業を実施するというのは財政的に極めて厳しい部分があろうかと思いますし、まあ、全国的にですね、計画がなされるわけでありますので、まあ、その事業を推進するにあたってはですね、ある程度その事業規模や全体的な予算の中で取り進めていくものと考えておりますので、今すぐこの計画ができた中でですね、次年度からどういう形でですね、予算が執行されるということについては、まだまだはっきりとした内容になってないということで、ご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
次ですね、最後の、組織体制に関することでございます。まずですね、この組織体制、とりわけ、人材確保ということがですね、大きな課題になるわけでありますが、この人材確保にですね、関わることに関わってですね、平成21年の3月にですね、職員人材育成方針が策定をされております。しかしこの内容を見るときに、現在のですね、地方自治体を取り巻く環境の変化、それから人事管理上の環境の変化、こういうものにですね、少しく対応をですね、していくために考え直す必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
平成21年に策定いたしました人材育成基本方針におきましては、人材育成の基本理念、求められる職員像を掲げておりますが、職員を取り巻く環境は形を変えつつあるものの、公務職場における職員が市民の皆様と向き合うスタンス、心構えというものは大きく変わることはないと考えているところでございます。しかしながら、職員の頑張りを適切に評価し、人材育成の後押しをするという人事評価の導入や、時代に応じた見直し、さらには国が推進しております女性の活躍推進につきましても、この方針の中で反映させていきたいと考えているところでございます。
野崎議員。
先ほど私がですね、申し上げました中の、まず、職場における人事管理環境のですね、変化という問題でありますが、今ですね、従来と違いましてですね、職員の意識にですね、変化が生じております。それはですね、端的に申し上げると、従来の終身雇用というですね、考え方がどうなっているのか、もう一つは、その職場、企業に対するですね、帰属意識がどうなっているのかということについてですね、これは留萌市のだけではなくて、道内的にも全国的にもですね、そのことが薄らいできているという傾向があるようでございます。そういうことにですね、対応するための そのいわゆる職員人材育成方針のですね、中でもですね、それをきちっとしていく必要があるのではないかということで申し上げたのでありますが、いかがでしょうか。
市長。
若い世代が歩んできた時代背景とともに、人生観や職業観も大きく様変わりしており、まあ、全国的に見ましても若い世代の離職率が高く、卒業3年間において高卒の約5割が、大卒の約3割が離職するという状況から、厚生労働省も新卒者支援を強化しているところでございます。留萌市役所におきましても、若い世代の離職という実態は残念ながらありますが、将来の留萌市を支えていくのは、間違いなくこれからの若い世代でございますので、行政の使命とそれぞれが果たすべき役割というものをしっかりと自らの職業観と重ねて、能力を存分に発揮してもらうためにも、職員全員が部下や同僚、時には上司へも刺激を与え、人材育成の一役を担う存在であるということを改めて認識するとともに、将来目指す先輩職員の姿としてしっかりと示していくなど、若い職員が留萌市に働きがいを持って貢献し続ける意識を育んでいきたいと考えているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
私は先ほどですね、終身雇用の問題、そして帰属意識の問題を申し上げました。もう一つですね、あるわけです。それはですね、雇用形態の多様化、これもですね、職場の中でやっぱりいろいろ起きてきているということもですね、事実であります。このことについてですね、どのようにお考えですか。
市長。
留萌市の中での雇用形態の変化ということについてはですね、それと私は大きく認識は持っておりませんけれども、働くことに対する意識っていう、それがある意味では24時間の企業があるとかですね、そういう雇用体系が企業の中でいろいろ変化しているという部分を捉えると、そういう部分かも分かりませんけれども、私としては職場においてですね、そういう大きな変化現時点においてあるという認識はないということで、ご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
いずれにしてもですね、この平成21年に策定をされました人材育成のですね、方針についてですね、再検討をですね、するところはしていただくということを申し上げながら、これに関連してですね、もう一点申し上げておきたいと思います。この方針をですね、読ませてもらってですね、感じたことはですね、今の職場の中で、法律等々ですね、法的な知識、そしてそのことにですね、熟練をされたという職員の育成がですね、弱いのではないかと、そういうことからするとですね、このことも職員人材育成方針の中でですね、考えていく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
地方自治体におきましては、地方自治法をはじめ、地方公務員法、さらにはそれぞれの職員が取り組む業務につきましても、法律が根拠となっておりますので、法律の理解なくして、十分な市民サービスの提供はなし得ないと考えているところでございます。職員が携わる業務につきましては、それぞれの職場の中で制度の理解が図られており、職員に配置されているパソコンからは、法律や条例などすぐに調べることができるようになっております。法制職務に関しましては、毎年数名ずつ法制研修へ派遣を行っておりますが、法律の改正をいち早く捉える意識、その趣旨、条例への影響などを的確に読み取る能力は重要と受け止めておりますので、今後におきましても、職員研修を中心とした取り組みを進めてまいりたいと考えております。
野崎議員。
次はですね、 人材配置に関わる件でございますが、特に過去のですね、例を申し上げますと、職員のですね、採用について抑制をした時期がございました。その抑制のですね、人事管理上ですね、現在、先ほどもありましたが、このいびつなですね、年齢構成になっていることによってですね、少しく不都合なですね、ことが生じ始めてまいりました。でそれはその当時からですね、私は心配をしていたわけでございますが、結果としてですね、そういうことが起きつつあります。このことについてですね、市長はどのようにお考えか伺っておきます。
市長。
ある意味では採用をですね、財政を健全化を進めるためには抑制をせざるを得なかったという事情がありますので、それはその時のやはり大きな判断だと思っておりますので、私はそのいびつな組織、組織というのは組織力全体で仕事を執行していくという部分が今は一番重要と考えておりますので、その組織力としてある意味では欠けた年齢の部分をですね、お互いカバーをしながらですね、なんとか組織力を高めていっていただきたいということでお願いしているのが現状であるということでご理解いただきたいと思います。
野崎議員。
ただ市長の方からですね、組織力でカバーをしたいということでありますが、これはですね、組織力だけでカバーが本当にできるのかどうかというとですね、なかなか難しいものがございます。そういう点ではですね、今後のこの人事管理のですね、在り方を考えるときに、このことをですね、二度と鉄を踏まないようにですね、していくことが大事だと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
やはりしっかりとした組織体制でやるためにはですね、先ほどもご質問にありましたけれども、いびつな部分についてもやはり採用時にですね、ある程度年齢構成についても、その該当する年齢層についてもですね、新たな採用の中で取り組んでいくとかですね、いろいろな努力はしていかなければならないと思っております。
野崎議員。
次にですね、業務をですね、着実に遂行するためのですね、スタッフの問題でありますが、定員適正化計画からいきますとですね、平成30年に向けて、平成30年は191人というですね、ことになっているわけであります。で平成27年度はですね、181人、こういうことになっているわけでありますが、この今日のですね、市役所におけるこの業務量、いわゆるこのこれからもスタートをですね、始まってはいるわけでありますが、地方創生をに関わる業務、それから新しい計画がですね、次から次と出てきていると、これをですね、どのように対応していくのかということをですね、考えるときに、業務量の増大からしてですね、果たして現状でですね、いけるのかどうか。当時の、定員適正化計画を立てたときとですね、大きく職場の中におけるですね、内容、環境がですね、変わってきているわけでありますから、平成30年ということではなくてですね、今一度検討すべきでないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
定員の適正化計画 ということでございますが、職務についてはですね、ある意味では電算化がスピード感を持って進めていく部分もありますので、そういう部分についての、職員数についてある意味では考慮もし、また地方創生と新しい職務についてということでございますけれども、地方創生や新たな取り組みというのは今までもその組織の中で取り組んできた部分でございますので、今後はそのより多くの市民団体等からアイデアをいただいてですね、組み立てをしていくという部分でございますので、これに特化した組織をですね、拡大していかなくてもですね、現時点の状況の中でですね、判断していけるものと思っております。しかしながら実際に総合戦略等についてはですね、事業を毎年検証もし実施もしていくという、このプロセスが重要な部分になっておりますから、その部分を含めるとですね、担当部署の中においては業務量が増えますので、また内部で十分検討をして対応してまいりたいと思っております。以上でございます。
野崎議員。
市長の答弁の中にですね、非常に、そういうことが実現をされることであればよろしいというものがございます。変化やニーズを的確に捉え、スピード感を持って住民目線での行政サービスを将来にわたりしっかりと持続させていく組織体制、このことなんですね。でこれはですね、言ってみれば現状の中でですね、そういうことが 100% ですね、このいけるのかどうかというこの危惧をしている面もあるし、それから職場の中でですね、こういうことはそう思っていてもですね、実態がそうならないので、なかなかですね、市長の思っているような方向にですね、行くというのはですね、難儀な話だということもありますのでですね、その点市長ですね、職場におけるさまざまな課題についてですね、しっかりと、状況把握をしながらですね、検討していっていただければと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
市の職員がですね、それぞれの職場にありますけれども、ある意味ではその仕事が楽しくですね、そして生き生きとした職場、生き生きとした仕事対応、それができるようにですね、市民にそういう姿を見せるためにもですね、職場環境というのは私はしっかり守っていくべきものと考えておりますので、その中において市職員一人一人がですね、自らの能力を発揮して仕事に努めていただきたいという思いでございますので、ご理解いただきたいと思います。
14番、野崎議員の質問を終わります。